使徒の働きの書の中から私たちにとって役に立ちそうなところだけをとびとびに勉強してきているんですけれども、イエス・キリストと一緒に伝道をしていた人たちやイエス・キリストの弟子であった人たちは、全てのことに関してイエス・キリストにおんぶをしてもらう生活を送り、感覚に動かされた生活を送っていたのに、イエス・キリストが十字架で死んでその死からよみがえって天に昇ってからは、目覚ましい活動を始め、力ある技を行い、素晴らしい御言葉の解き明かしを始めております。どのようにして、何が出発点となってあの人たちがこのように変わったのかということを調べて、私たち自身が成長していく助けとなるものを見つけたいというのが今回の勉強の目的としております。ペテロが書いたものなどを調べてみると、初代教会の人たちが置かれていた条件と現在の私たちが置かれている条件と比べてみて、私たちの方があの人たちよりももっと素晴らしいことができるはずなのに、もっと素晴らしい御言葉の解き明かしができるはずなのに、実際には使徒の働きの書に書いてあることの足元にも及ばないような現状であるということを謙虚に受け止め、どのようにすれば神様が、もしてイエス・キリストが望んでいるような神の子供に成長できるのかということを学んでいこうとすることを最終目的としております。多くの人が、初代教会の人たち、イエス・キリストの弟子たちは、聖霊のバプティズムを受けてから素晴らしい力ある技を行い、素晴らしい御言葉の解き明かしを始めたと考えています。それならば、あの時代と同じ聖霊が宿り、同じに聖霊のバプティズムを受けている私たちには、どうしてあの人たちと同じことができないのかということが大きな質問となるわけです。だから、聖霊のバプティズムはあの人たちにとっても霊的成長の大切な一つであったことは確かなんですけれども、その他にもまだ原因となるものが、出発点となるものがたくさんあったのではないかということが考えられます。それを見つけなきゃいけないんです。先週は使徒の働きの書12章の始めるのところを勉強しているときに時間切れになりました。だから今日はそこのところから勉強に入りましょう。使徒の働きの書12章の1節から17節までまず読んでいってみましょう。その頃、ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは吸い越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いは、帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると、上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の営業を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは門外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくれたのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところが、ペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らした。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかし、ペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし、彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かした。それから、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行った。まずこの5節に行きましょう。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。 で、ペテロは天使によって救い出されました。こうと分かったので、ペテロは12節、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を閉ざすと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らした。それに対してみんな信じていないんです。で、最後に門を開けてみたら、そこにペテロがいたから非常に驚いたと書いてある。どういうわけでこの連中は非常に驚いたのか。ペテロが無事に帰ってくることができるように、殺されることがないようにみんなで祈っていたんですよ。主イエス・キリストの奇跡の力がペテロの上に働くように祈っていたわけです。けれども自分たちの祈りが本当に聞かれるということを信じていなかった。明日は杉越の祭りが終わる、明日はペテロが裁判にかけられる、明日はペテロが処刑されるのではないかと心配していた時に、ペテロは牢屋から出てきているんです。自分たちの祈りが実際に聞かれて、ペテロは牢屋から出てきた。なのに自分たちの祈りは聞かれないのではないかという気持ちがあったから、ペテロが実際に門の外にいたので非常に驚いているんです。あの人たちは心を合わせた祈りがどれほど力あるものなのか理解しておりませんでした。現在では私たちは心を合わせる祈りがどれほどまでに力あるものなのか知っています。だからみんなで心を一つにして祈ったらば、その祈りは必ず答えられる。神様が力を表してくださるということを信じて祈れば、結果を期待することができるようになっているんです。さあ、その先いきますよ。18節から。さて、朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つかることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じた。そしてユダヤからカイザレに下って行って、そこに滞在した。さて、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵を抱いていた。そこで彼らは皆揃って彼を訪ね、王の侍従プラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけ、王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち死の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を汚かったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになって広まっていった。さあ、ペテロという名前はこの後ただ一回だけ、これは15章の6節から11節までに出てくるんですけども、これはペテロが喋ってるから出てくるんですが、他の部分では昔のソウロ、今のポーロのことだけが書かれております。ペテロのことについてはもう書かれておりません。で、ペテロは活動をやめたか、やめたわけじゃないんです。どこで活動していたか、ガラテヤ書の2章の7節でここで活動していたんだと教えております。ガラテヤ書の2章の7節では、これはポールが書いた手紙なんですけど、こう言いました。途中からですけども、2章の7節です。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれましたと言ってる。つまりペテロは割礼を受けた者への伝道活動、ユダヤ教を信じていた人たちを対象とした伝道する任務が与えられている。割礼を受けていない人たち、当時の異邦人に対する伝道活動については、使徒の働きの書にはペテロがしたということが書かれていないんです。使徒の働きの書が書かれている目的は、ルカがテオピロに宛てて書いているものの、神の霊が私たちに向かって教え導き、間違った考えを正し、義の訓練のために書かせているものであって、異邦人だったものがイエス・キリストの福音を理解させるようにするために書いているんです。だからこの時点でペテロの活動は書かれていないことになります。この点についてですよ、どういう理由で異邦人であった者たちに宛てて書いているのかという理由については、ポールがローマ人への手紙の11章でもって細かに説明しております。ローマ書の11章の11節から始まるところで説明している。救いが異邦人に及ぶため、 異邦人が救われた後で救いがイスラエルに及ぶためだということを教えている。だから読んでいただきましょう。そうしたら分かると思う。で先ほどですね、使徒の働きの書の12章でわざと1箇所残したところがありました。25節です。そこに行ってみましょう。でこの25節というのは実はですね、これは11章の27節から続いてきているものなんです。だから11章の27節から読んでいって今の12章の25節に行かなきゃいけない。だから11章の27節読みますよ。その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガポという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとソウルの手によって長老たちに送った。さあここで12章の25節いきましょう。任務を果たしたバルナバとソウルはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。さあそこで今度は13章に入りますよ。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国王ヘルドの父兄弟ナマエン、ソウルなどという預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとソウルを私のために性別して私が召した任務に使わせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてキルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで来たところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・ポーロのもとにいた。この総督は賢明な人でバルナバとソウルを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマは二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしソウロ、別名でポーロは聖霊に満たされて彼をにらみつけていった。あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、全ての正義の敵、お前は死のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、死の御手が今お前の上にある。お前は目からになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は死の教えに驚嘆して信仰に入った。先週こういう説明いたしました。出発点においてはキリスト教の活動の中心地はエルサレムだったんですけども、だんだんとその中心はアンテオケに移ったと説明したんですけども、この13章の初めからがそのいい例です。実はペテロもエルサレムから何度もアンテオケに来たんですけども、アンテオケの教会で大きな間違いをして、もうちょっとでアンテオケの教会を割ってしまうようなところまでになりました。まあ、このことについてはこの使徒の働きの書には書いてありません。ポーロがガラティア人の手紙で書いています。なのでその先行きましょう。5節。サラミスに着くとユダヤ人の小街道で神の言葉を述べ始めた。で6節7節続けていきます。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督ゼルキオ・ポールのもとにいた。この総督は賢明な人であってバルナバとソウルを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。さあなぜこのことが大切なのか。神の言葉、キリストの言葉というものを説いたらば、教えたらば大変力があるものになります。ところがですよ、神の言葉についての自分の解説を言ったらば、神の言葉は神の言葉で解釈するんじゃなくて、自分の意見、自分の考えを説明しているときにはこの言葉は神の力となって現れてこないんです。魔術師エルマは二人に反対して、これはユダヤ人の魔術師バルイエスと地方総督セルギオ・ポーロとが信仰の道に入るという、この二人は反対したので、ポーロが9節から17節までの動きを取りました。まあ普通だったらこれからもうちょっと先このまま進んでいくんですけど、ここでちょっと順序を変えましょう。 と思ってですね、こういう点に進んでみたいと思う。後ほどまたこの順序に戻ってきます。何かと言ったら、今のここで分かっていただけるように、この13章の5節では神の言葉を述べ始めたと書いてある。で、神の言葉を聞きたいと思ったと書いてある。で、もうちょっと前に行きますと、同じ今度は12章の24節に行くと、主の言葉はますます盛んになったと書いてあります。もうちょっと前に戻ると、8章まで戻るとですね、御言葉という言葉がですね、あちこち出ております。8章の4節で出ている。地方他方散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いた。神の言葉というのはこの使徒の働きにたくさん書かれている。主の言葉というのも書かれている。御言葉というのも使われています。だけどどういうものなのかというとですね、これを内容的に、この神の言葉であろうと主の言葉だと御言葉であろうと、これを内容的に3つに分けることができるんです。3つの言葉で表しています。これを勉強していってみましょう。だから神の言葉はこうであって主の言葉はこうであるじゃないんです。御言葉は全部これ同じなんです。内容的に分けたらどういうふうに分けられるかといったらですね、一番最初この13章のまず26節を見ていただきましょう。こういうふうなことをですね言ってます。これはポールが演説した時なんですけども、兄弟の方々、26節です。アブラハムの子孫の方々並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのですと言った。救いの言葉、これ何なのか。イエスはキリスト、救い主である。古い契約のユダヤ人たちがメシアとして待ち望んでいた方である。イエスは神の子、キリストであるという土台に立てられているのがキリスト教である。これを信じることで、これは旧約聖書なんですけど、聖書で教えている、約束されていることが現実になるということをですね、言うのが救いの言葉です。神の家族に入れる。イエスキリストはあなたの身代わりとなって、生贄の羊となって十字架であなたの罪の支払いをしてくださった。あなた自身はアダムの時以来持っている神様に対する罪の支払いを死でもってする必要がなくなった。動物の生贄を捧げて罪を見えなくする必要もなくなった。まだ救いの言葉続きますよ。永遠の命を得ることができる。この世での生活が終わったら天国に行ける。サタンと一緒に地獄に行かなくてもよい。サタンの支配にない。これ全部で4つ並べました。もう一度繰り返しましょう。一番最初、神の家族に入れる。永遠の命を得ることができる。二つ目、三つ目、この世での生活が終われば天国に行ける。四つ目、サタンの支配にいない。だから病気の癒しというもの、災難から守られる、苦しみに遭わない。まだあります。だけどこれで割愛しましょう。これが救いの言葉というものなんです。ヨハネの福音書では十章でもって9節から始まるところでこういうふうに教えております。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りして牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でもない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことをここにかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。これは救いの言葉です。まだ16章でも、ヨハネの16章でも同じようなことが言われています。16章の13節から読んでいくと、イエス様がこういうことを言いました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなり、 見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。またしかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなんだろう。そこで彼らはしばらくするとと主が言われるのは何のことだろうか。私たちは主の言われることがわからないと言った。イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼に言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆きかめし悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむがしかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。これイエス様の十字架で死んで僕はまた蘇ると言っています。女が子供を産むときにはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方には今は悲しみがあるが私ももう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。ほいとその喜びはあなた方が奪い去るものはありません。その日にはあなた方もはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私があなた方に例えで話しました。もはや例えでは話されて地についてはっきり告げる時が来ますなんて言っているのが救いの言葉なんです。その次に行きましょう。二つ目にですね、14章の3節を見ていただけますと、神の言葉、主の言葉、御言葉というのを内容的に言って、二つ目にはこういうのがある。14章、使徒の働きの書14章の3節でもってこう教えています。それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。これは20章の32節でも同じことが書かれている。恵みの言葉、これ何なのか。イエスは十字架でどういうものを達成したのか。神様は十字架を通してどういう祝福を準備しているのかという内容が恵みの御言葉です。恵みの言葉を説くことでもって十字架でどういうものが達成されているのかを述べ伝えることでもって印と不思議な技が現実となります。どんなものがあるのかいくつか例出してみましょう。まず神の義です。十字架を通して宇宙を作った神様とどういう関係にあると神様が評価をしているのか、イエス・キリストとどういう関係にあるとイエス・キリスト自身は評価をしているのか、サタンその手下どもとどういう位置関係、力関係にあるのか、これ神の義ですよ。3つ内容がありました。その次、血の契約です。血を元にした契約です。恵みの言葉の中には血の契約が入ります。神様の方では契約に基づいてどういうことをしてくださるのか、信じる者、生まれ変わりをした者の方でどういうことをすることで神様の力、契約を現実することができるのか、イエス・キリストの十字架を通してどういう祝福が準備されているのか、経済的な面で、物質的な面で、肉体の健康の面で、精神の面で、特に御霊の実なんていうのがあります、人との輪でといったようなものが入っている。この教え、恵みの言葉を信じることでもって病気は治ります、目くらは目が開きます、びっくは癒される、経済的に豊かになる。具体例出しましょうか。聖書から出しますよ。今のこの14章の3節がそれです。それで二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印して不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。同じ14章のこの8節からいきましょう。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。この人がポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。ポールの話すこと、恵みの言葉をこの男は聞いた、こういった信じた。だから知る人不思議な技とでもって恵みの言葉が正しいということを証明したんです。 な注意してくださいよ。この14章の今の8節9節10節をよく見ていきましょう。ポールはこの男のために祈っていないんですよ。生まれながらの足ないの男に向かって自分の足で立ちなさい、自分の足で歩きなさいと命令してる。どうしてか、9節でもってすでに言ってる。恵みの言葉をこの男は聞いて信じたとポール判断をしたからです。だから恵みの言葉というもので大きな印と不思議な技とか起こります。これは2つ目です。神の言葉の2つ目です。3つ目に行ってみましょう。もう少し先まで言いました。15章の7節を見ていただきましょう。異邦人が神様を受け入れた、イエス様を救い主と受け入れたということを聞いて問題が起きました。割礼を受けさせるべきだ、いや受けさせなくていいというので議論を起こした。その時ですよ、15章の6節からいきます。そこで一つ長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があった後ペテロが立ち上がっていった。先ほどその前にですね、そのシーツの中にある汚れた獣はないから放って食べなさい、神が清めたものを清くないと言っちゃいけないというペテロは経験しているからこれ言ったわけです。兄弟たち、ご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるにされたのです。だから福音の言葉ってのがあるわけでしょ、良い知らせってのがあるわけです。これは誰に与えているのか、主に異邦人に与えた御言葉が福音の言葉です。良い知らせです。何が良い知らせか、実はイザヤ書の61章でもって一節から始まるところでこの良い知らせをもうすでに教えております。神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え心に傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。まあ、イエス様自身がですね、実はこれをルカの福音書4章でもって引用しております。4章のルカの4章の16節から読んでいくとですね、こういうふうにして引用されております。ルカの4章の16節からいきます。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは主を置き係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。さあ良い知らせです。そのうちの一つはこういうのがある。誰であっても昔は異邦人と呼ばれイスラエルの国から除外され約束の契約についた他国人だった人たちでも、イエスをキリスト救い主と信じ自分の主と受け入れることでもって神の家族のものとなれる。神様は人分け隔てをしない。良い知らせの2番目にいきましょう。サタンに支配される生活を送らなくても良い。イエスキリストが十字架でサタンを任せ力抜きにしている。そしてサタンやその手下でも力抜きにしておく権威と力とイエス・キリストは神の家族のものを一人一人に与えている。だから生まれ変わりをした人の方でもって苦しい辛い思いをしながら毎日の生活を送る必要がなくなっている。まだありません。良い知らせの3つ目には、どのようにすれば 生まれ変わりをした人自身がどのようにすれば十字架で準備されている祝福を現実として手に入れることができるのか、そのやり方方法を教えております。だから福音の言葉でもって、これ今15章読んだわけでしょ、使徒の働きの15章読んだから15章開けてみますと、この福音の言葉でもって3節でこう書きました。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通り道々で異邦人の改宗のことを詳しく話した。異邦人がキリスト教に変わることが起こった。アンテオケと、これはあのピシデアにあるアンテオケです。それシリア、キリキアにおいて異邦人たちがキリスト教を信じるようになったというこの報告が、フェニキアとサマリアの地方の大きな喜びをもたらしているんです。さあ今ですよ、説明したこの3つの内容の神の言葉、主の言葉について、ポーロはテモテに向かってこういうアドバイスを与えております。テモテ第2の手紙の4章を開けておきましょう。テモテ第2の手紙の4章では1節から始まるところでもってこういうアドバイスを与えております。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命令します。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。まあ、このところのポーロのアドバイスは、忠告はですね、安守礼によって伝道活動を始める人たちに、例えば聖書学校を卒業した連中に与える教訓として、訓示としてよく引用されるところなんです。訓示を与えて安守する人が神の言葉に力があるということを信じて、これロマ書の1章14、16節でそう教えている、神の言葉に力があると言って、それを信じて安守を受ける人、卒業する人が神の言葉に力があるということを信じて、両方が信じたらば安守してくれる人が持っている神様からの力を受け取るということを信じることができます。そうしたらば、この信じた人の口から出る神の言葉というものに神の力が入っているものになるわけです。時が良くても悪くてもしっかりと御言葉を述べ伝えなさいと2節で教えている。これが神の言葉、そして神の言葉による力なんです。だから使徒の働きの書で分かることは、初代教会の人たちは第一番目に御言葉というものを大切にした。で、二つ目にイエスの名というものを大切にした。イエスの名のために恥ずかしめられていることに喜んだ。そして聖霊に導かれる生活というものをですね、重要視しています。この三つを重要視しています。御言葉、イエスの名、聖霊によって導かれる生活なんです。御言葉というもの、御言葉の学びというものが、クリスチャンにとってどれほど大切なのかということに関してですね、私はここでもって私の体験のお知らせしたいと思う。実はですね、この私の今から喋ろうとする体験談は、この使徒の働き書の16章あたりでもってですね、実は説明することができたらと思っていた内容なんです。だけれども今ここでお知らせする方が内容的に適当だと思うからお知らせしてしまいましょう。お願いいたします。私は自分を威張るためにこんなこと言おうとしてるんじゃないんですよ。何か偉い人というのを見せるために言ってるんじゃないんです。私が体験したものの中から御言葉の学びがどれほど大切なのかということを学んでほしいから皆さんにお知らせするんですよ。それだけしっかり覚えててくださいよ。使徒の働きの書では御言葉を第一に持ってきました。二つ目がイエスの名です。三つ目が聖霊に導かれる生活です。 私と家内とが日本に伝道に来て最初の1年間で体験したことは、聖書学校で、アメリカの聖書学校です、教わってきていた悪霊との戦い方というもので、聖書学校卒業してからアメリカの教会でもって実際に牧会していた時にですね、悪霊との追い出しなんかをやった時にいろんなことを得る知識があったんですけども、それだけでは日本で悪霊と戦いするのに十分でない、もっと知識が必要だということを感じました。なもんだから、その次の年の夏にアメリカに戻った時に、悪霊の戦いでは世界一と言われているレスター・サモー先生にですね、特別な教えをお願いしようと思うようになったわけです。で、サモー先生に紹介してもらって会いに行きました。私たちがシカゴの郊外にその時住んだ、夏の間だけでもシカゴの郊外に住みました。元住んでいた場所のすぐ近くなんで、そこにいました。で、サモル先生にいたとか、だいたい自動車でもってですね、5時間かかった、吹っ飛ばしたところにある町におりました。で、そこまで行ってですね、会ってこういうふうに教えてほしいんだと言ったらですね、その先生が言うように、明日から1週間集会があるから、これ日曜日の夜から次の週の日曜日の礼拝までサモル先生の教会で集会があるから、こうやって多くの人が悪霊の追い出しや病気の癒しの祈りを求めて集まってくるから、その集会に来なさい、そうしたら悪霊の追い出しを学ぶことができると思うということを言われたわけなんです。で、あの当時ですね、私の長男はロサンゼルスで大学の1年生でした。入ったばかりです。次男はオクラホマ州で他の人の世話になりながら高校に行ってる高校の2年生でした。だから私と家内とかアメリカに行って、昔いた四国のその郊外にいて、夏休みの間長男をカリフォルニアから呼び寄せて、次男をオクラホマ州から呼び寄せて、そして久しぶり親子4人で生活を始めたばかりだったんです。そしてですね、親子の絆を強めた上でもって、また次の夏までおのおのの町に散らばっていって一人で生活をするというふうに動かなきゃいけないところだったわけなんですよ。だもんですから、四国の郊外に家を借りて親子4人で生活を始めたばかりだったんですけれども、サモル先生、明日から1週間7日7番8日の集会があるから、それに行きなさい、そして学びなさいと言われた。さあ、どうしたか。サモル先生のところにはですね、教会の敷地、大きな敷地があるんですよ。その端っこの方にアパートが何軒か建っております。いくつかはですね、 2LDK 式のがある。ただ1人住まいのアパートもですね、いくつかあります。で、そこにですね、親子4人泊まるの、これは狭い、狭すぎる。しかもですよ、私は一度そういう集会に出て勉強しようと思ったら、子供のことが構ってられない。朝の9時に集会が始まって12時まであります。午前中の午後の2時からこの5時まである。夜は7時から9時まで集会、1日3回あります。このスケジュールの中でもって息子たちを連れてって親子で生活するの、これはとてもできません。私や家内はサモル先生から学べるだけのものを学び取りたかったんです。だから子供たちはわざわざカリフォルニアから連れてきた、オクラホマから呼び寄せていたんだけれども、そして親子4人で四国の郊外で生活をしようとして、うちは借りたんだけれども、長男と二男坊とそのまま四国の郊外に借り屋に残しておいて、自分たちだけで勝手に生活をさせておいて、私と家内とは四国から自動車でもってそのサモル先生の教会の集会に出席をするように行っちゃったわけなんです。日曜日の夜から集会が始まりました。サモル先生は私の上に、壇の上に登れている。で、壇の上にはですね、結構贅沢な椅子があるんです。で、あたかもですね、後援者の一人みたいな格好をしてですね、サモル先生と私と二人だけが椅子の横に座っている。もちろん聖書を持っています。で、サモル先生がで、喋ってる間に私はずっと壇の上に座って椅子に座ってですね、聖書をめくって何だしながらみんなを眺めてた。サモル先生の講演が終わりますと、癒しの祈りの時間となるんです。で、サモル先生はですね、私にそばに来てどういうことをするか見ているという。ダメだから私も段から降りてですね、サモル先生の前に向かっていっぱい人が並んで癒しの祈りしてもらうといっぱい並んで、悪霊の追い出しもあるんですけども、先生がやってるこのすぐそばでもってこうやって黙って見てる。まるで先生の助手みたいなんです。まあ日本だったら通訳やってると同じような格好してこうやって見てる。次の人に移るとまた私の方から次の人に移る、こっちに行くとまたこっちに行くと、まあ、黙ってみてる。どんなふうにして祈るのか、病人が悪霊につかれた人がどういうふうな祈りに反応するのかって見たわけです。 これが終わりました。終わったらですね、第1日分から集会終わって夜の9時ちょっと過ぎに終わりました。そしたら先生がですね、自分のオフィスでもって軽い夕食を取るから一緒に来いという。で、先生の息子さんたち、それから何人かですねの牧師たちが一緒に集まったんですが、で一緒に食事をいたしました。これバイキング式の食事です。そして解散ということになったんですけども、その時ですね、サモエル先生が私に向かって4つの福音書からイエス様がどういうふうにして癒しをしているのか、どんなふうに悪霊の追い出しをしたのか調べろ、そして今晩のこの癒しの祈り、悪霊の追い出し、それからこれからやる祈りの癒しの祈り、悪霊の追い出しと比べてみたらば、どうやったらばより一層効果が上がるのか、はっきり理解することができるようになる、それだけ言いました。まあ、はっきり言いましょう。私自身ですね、聖書学校で勉強しているときに、この4つの福音書からイエス様がどういうふうにして病人を癒し、どんなふうにして悪霊の追い出しをしたか勉強したんです。アメリカ人の教会に勤めてからも勉強していたしました。けれども、よく注意してくださいよ。私自分威張ってんじゃないんですよ。皆さんにも学んでほしいことがあるからあえて言うんです。もしも私がサモエル先生に向かって言われたことはみんな知ってます。聖書学校にいた時に勉強しました。私個人でも勉強していますという返事をしたとしたらどうなるか。サモエル先生のとこ行って学ぶ必要なくなるわけでしょ。サモエル先生、私のためになると思うからアドバイスをしてくれたんです。つまり私には学びに来たからには学びしなきゃいけないんですよ。その晩、日曜日の晩10時から勉強始めました。イエス様がどんなふうに病人を癒したか、イエス様がどんなふうにして悪霊の追い出しをしたか、4つの福音書あたかもですね、初めて読むような気持ちでもって全部調べました。例えばあるところでは悪霊のことを汚れた霊とイエス様が呼んでいる。あるところでは天下の症状を示している悪霊に向かって押しとつんぼの霊というふうに呼んでいる。このものを全部レストにした。朝の5時までかかりました。だからほとんど寝ておりません。そして2日目の朝9時からの集会の時です。その前にそのリストを作ってサモエル先生とか見せた。サモエル先生知ってんですよ、見慣れてて分かってんですよ、みんな。だけれども私がどれぐらい真剣に先生から学ぼうとしてるのか、どれほど真剣にしなさいと言われていることを、先生からもその指導を忠実に行おうとしてるのか、知ってもらうためにそのリストを見せたんです。集会が終わるたんびに、午前の集会が終わる、午後の集会が終わる、夜の集会が終わるたんびに、サモエル先生と食事をしながら、その集会で先生がした癒しの祈りと悪霊の追い出しについて、どういう理由で愛を追い出し方をしたのか、どういう理由でこういう癒しの祈りをしているのかと、こちらで質問した。先生はですね、そうやって言って、あの人のこういうとこお前見たか、こんな症状になってるのに分かってるか、こういう霊がついてるからなんだ、イエス様こうしたと、あの聖書の子に書いてあるだろうという具合に説明してくれるんです。だピタッと私の方でですね、どういうふうに何を喋ってるのか分かってくる。これで月曜日と火曜日済みました。水曜日になったら集会のたんびにですね、壇の上に私に向かって、あずまお前祈れ。で、だって40人50人その祈りのリクエストしてるのがいるんですけど、私に任しちゃってる。先生まで祈らんで私のそばでもってこうやって黙ってくっついて、私はこっちに行くと立場が逆です。今度黙ってこうやってくっついて、黙ってこうやって見てる。私の方ですね、だからどういう言葉を使ってどういう態度で悪霊に命令するのか、どんな種類の悪霊がいると私が判断してどういう追い出しをするのかということをです、私そうだまーって見てるんです。で、集会が終わりますと先生のオフィスに行って一緒に食事をした時に私に教えてくれる。お前あの人のこと覚えてるだろう、こういうお前に祈りをした、だけどこれこれこういう症状を見たから、こういう症状だからこっちの方からのこういう可能性もあるじゃないかっていうふうにして見せてくれる。こう私の質問にも答えてくれました。これ水曜日木曜日だった。金曜日になったらですね、先生がですね、喋った。壇の上から喋りました。私は壇の上で椅子に座って、後遺者の一人みたいな格好して、黙って一緒に聞いてる。それまでの本当、金曜日までずっと壇の上に座らせてくれてた。これで、祈りの時間になりました。先生が、東、お前祈れ。先生、壇の上から降りてきました。こうやって黙って見てる。で、私がやること見て、ここから。それは間違ってる、こうやれ、こんな調子でやってくれる。こんな風にしてですよ、 日曜日の礼拝の後で私と家内とは先生にさよならをして、息子たちを残してきたシカゴに戻って、夏休みの残り一緒に過ごして日本に帰ってくるということをしたわけなんです。でサモル先生のところにですね、さよなら、これから日本に帰りますということをまた挨拶に行った時にですね、サモル先生が私と家内にこういうことを言いました。サモル先生のところには悪霊の追い出しのやり方を学びたいと言ってたくさんの人が頼みに来る。現役の牧師たちも来ます。新学生も来る。教会の長老たちも来る。一般のクリスチャンたちも来ます。自分のうちに問題がある人を持ってるから。サモル先生はですね、私はカナンに行ったと同じように4つの福音書からイエス様がどのようにして癒しを行ったのか、悪霊の追い出しをしているのか調べてみなさい。そして先生がすることその追い出しと比較をしてみたらどういうふうにしたらいいのか、より一層理解することができるということを、ほとんど来た人全部に同じように言うんです。そしたらこういうこと言った。サモル先生こう言って、そしたらほとんどの人は、私は知っています、3年前に聖書の勉強をしましたというのがいる。私は知っています、そんなこと今さら言われなくて分かってますって考えてるのよ。で当然のように聖書を調べ直しをしようとしないんです。ましてですね、第1日目と夜に調べ上げて第2日目の月曜日の集会から役立てようとする人がいないって言うんですよ。これ何にもなりません。学びたい、教えてほしいなんて言ってくるけれども本当に真剣じゃない。だから私はそういう人には全然何も指導しないということにしていると言うんです。でこういうこと言った。サタンや悪霊は私たち人間よりも長い間この世の中に住んで、しかもどうやったら人間を苦しめることができるのかといつも研究している。それを相手に追い出しをしようとするときに、相手の弱点をしっかり掴むことが必要となる。攻撃してくるやり方を見抜くことが必要になる。そのやり方を教えるために私たち模範となるようにイエス様の動き、イエス様の動きを聖書に書いている。しかも私がこの先生から教えを受け、指導を受けて、先生が持っている知識技術全てを吸収しようとしているときには、私が持っているものに対してその上に継ぎ足しをしたいから、ただにやり方だけ方法論で教えてくださいなんていう態度じゃこれダメなんですよ。私が持っているものの上に新しい学ぶものを継ぎ足しをしようとするのは、先生がから持っているものを学んだ後で私がするべきことなんです。学ぶ方が先なんです。学ぶためにはその継ぎ足しじゃないんです。この下のものをどかさなきゃいけないんです。だから4つの福音書を調べ直すと言われたら、たとえ私が4つの福音書を空で引用することができたって、私は調べ直しをいたします。必要な徹夜もいたします。とにかく私は全て新しく学び直しをして、その後で取り入れるものを取り入れ、捨てるべきものは捨てるということをいたします。学びの土地でこれは大切だ、これ大切だ、勝手な選びはしないんですよ。サモレスでこれをお前がやったからこれまでお前が指導したという、他の連中みんなやってないからやめたって言うんです。これだけのことをお知らせしておきましょう。皆さんなんか覚えておいての方多いだろうと思う。私今までといってもですね、この3年4年していないんですけども、4回ほどこの場所でもって教職者のセミナーというのをですね開いたことがあります。現役の牧師先生だけを対象にして、悪霊の追い出しのやり方を、実際にどうやったら効果のある追い出しをすることができるのかというセミナーをですね、1日7時間4日間を1シリーズとして合計4回違うグループの牧師先生方を集めて開催したことがあります。合計30人近くの牧師先生方が出席した。でそのセミナーでなんですよ、御言葉に基づく追い出しが大切であって、イエス様がどんな風に追い出しをしたのか、悪霊の追い出しをしたのか、4つの福音書を調べて、私がこれから説明するもの、講義するものと実践していくものと比較をしたらば、より効果的に学ぶことができるというのを第1日目に言うんですけど、この30名近い牧師先生方の中で悪霊の追い出しをについて学びたいと貴重な時間と金をかけて集まってきた人たちの中でもって、一体何人が次の日に私のところに来て徹夜で聖書を調べました、そしたらこういう質問が出てきました、言ってきたのがいるか。 何人いると思います？4回違うグループの先生方を相手にしてセミナーを取った。4回ともはっきり言いました、1人もいないんですよ。これで本当の学びになるか、教会から金もらって時間もらって教会に遊びに来てると同じじゃないか、もっとはっきり言いました、これで追い出しができると思ってるか。わずかに4日間しかないというのに、でその講習会本当に意義ある学びの時として自分の教会で使えるものにしようとするんだったらば、たとえ自分が知っていると思っているものであろうと、しかも本当に知っているんだったら講習会に来る必要ないわけでしょ。講習会に来たことということ自体追い出しについて知識が必要だということを表しているのに、御言葉を学んでそしてそれを自分に使えるようにしようという人がいないんですよ。これが牧師の現状です。2度目の学びであると3度目の学びであると目的意識を持って学び直しをしようとするのがいないんですよ。そしてですよ、悪霊の追い出しどうやったらいいのか教えてください。まず第一にどういうことするんですか、その次どうなんですか、その次どうなんですか。悪霊方法論で追い出せるようなバカじゃないんですよ。人間の弱点を探そうと努力をして攻撃してくるんです。だからこの3年4年教職とセミナー開いていないんですよ。御言葉ってのはこれほど大切なんですよ。私はですねこういうことしたから皆さんも同じことしてくれと言ってるんじゃないんですけれども、何かを学ぼうとしていながらもその根底にある一番大切なものを掴もうとしないで、つまりこの聖書は神の霊が教えと戒めと教制と義の訓練のために有益であるように書かした御言葉なのに、この御言葉を学ぼうとしないで枝葉のことばかり学ぼうとしているから、御言葉に伴う印が現れてこないんですよ。御言葉に伴う印なんです。それで御言葉は現実のものにするんですよ。神様の力を出したけど力は出ないんです、出せないんです。他の部門にも言えますよ。例えばですよ、私にこういう質問が来る。どうして私の祈りは聞かれないのかというのが質問してくる。それに対して私は時々皮肉んですよ。あんた本当に生まれからしてんのか、生まれからしてるって証拠を出せるのか、でなかったら祈り聞かれないのは当たり前だろうという質問のし直しをした時どうするか、二つの反応が返ってくるんです。一つはですね、失礼だ、私はクリスチャンになってこれでもう何年にもなる、今更こんな質問すると何事だ、私は教会の長老してるんだ、聖書の初めから俺は何度も読んでる、私は生まれからしてます、結構です、じゃあ証拠を出してくれ、出せないという人がですね一つのグループです。ほとんど 99% これ、 99.9% これなんですよ。でもう一つのグループがいる。生まれ変わりとはどういうことなのかということをこの聖書で調べて、知っているつもりでもあえて聖書で調べて、私はこれこれこれだから生まれ変わりをしてます、聖書のどこどこどこで証明できますと言えるようにする人と二つのグループに分かります。そしてその確証のない時には確証を持つことができるように必要な行動を取るというのが二つ目のグループですよ。ここで成長の度合いに違いが出てくるんです。サタンに勝利できる度合いに違いが出てくる、この御言葉が基盤だからなんですよ。御言葉を学ぼうとしなかったらば、で学んだものを実際に使おうとしなかったら霊的成長はないんです。初代教会の人たちこの御言葉を一番大切にした、そしてその次にイエスの名というのを持ってきた、それから聖霊に導かれる生活を送っているんです。これ忘れないでくださいよ。だからあの人たちと同じようにこの3つをですね、その順序でもって重要視していったらば同じことができるはずなんです。さあこれぐらいで13章に戻りましょう。これ説教ですよ。13章の4節から始まるところでもってポールの伝道活動の1番目が始まりました。ポールは全部で合計3回大きな伝道旅行を行っている。その伝道旅行の1番目が始まっています。出発点において安息日にユダヤ教の街道に入って、ユダヤ人とそれだけじゃない、ユダヤ人以外の人でユダヤ教を信じている人たちに向かった説教を始めました。 どうしてそういうことを言えるかといったら、16節を見ていただけると分かります。そこでポールは立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、それだけじゃない、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。26節に行くともっとはっきり分かります。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、43節に行ったらですね、またあります。同じ13章の43節まで行ったらこういうことも言ってる。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがポールとバラダマについてきたので、2人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めたと書いてある。そしてですよ、ポールでなければできないこの特別な話し方でもって、イエスこそがキリスト救い主なんだということを説明しています。でこの13章のですね、このポールが説明したところがある。16節から始まっているところです。これをですよ、時にはですね、日本の教会でおって牧師先生方引用して、これを言えば多くの人を救いに導けると思っている人がいる。この説明はユダヤ教を信じている人たちに当てた説明なんですよ。だからこれと同じことを異邦人に説明したって同じ効果は望めないんです。だけどこういうことを喋るのが、これ福音を広めることなんだと教えているところがある。14章に行きますと、この伝道旅行の間にどういうことが起こったのかということが記録されています。だけどこれは別に取り立ててですね、ここでは解説する必要がないと思う。ただこういうことだけ注意していただきましょう。13章のまず一番最後見ていただきましょう。50節から読んでいきます。ところがユダヤ人たちは、神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導して、ポールとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニウムへ行った。52節。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。その次14章の19節まで飛んでみましょう。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、ポールを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちはポールを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベへ向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケに引き返して、弟子たちの心を強め、その信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。これが証明なんですよ。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人、あなたの御言葉というものを言って、どういうふうな立場において、どんなふうに解釈をすればいいのか、どれほどまでに重要なものと私たちが見なければいけないのか、ということに関して、人の働きの書では御言葉を第一に持ってきているということが分かれたときます。イエスの名というものをどのような位置に置いているのか、現在の私たちが置いている位置と完全に違っているということも改めて認識をせざるを得ない立場に置かれます。それがどういう意味を持つのか、どれほどまでに大切にしなければいけないことになるかという点をもっとしっかりと学んで、それを基盤として初代の教会の人たちが行ったと同じような技を行うためには、どのように我々がすればいいのかを学ぶ、この最終目的を達成するために、これから先あなたがさらなる導きを与えてくださいますよう、イエスの名前でお願いいたします。聖霊に導かれるのが我々クリスチャンの生活か、そうなんです。神の霊に導かれるのが神の子供ですと言ってるけれども、その基盤となるのが神の言葉でありイエスの名であるというのを私たちがしっかりと認識することができるものになるよう、どうぞこれから先もさらなる導きを与えてくださることを信じて感謝いたします。ここまで勉強できたことをありがとうございます。すべてを栄光栄誉賛美を感謝を主である安までお返しをいたします。この祈りと感謝とイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。